十字架にかかり3日目に死に誓って復活してこられた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。まず最初に1分動画をいたしますけれども、先週ペンテコステでその前はちょっとなくて、その前に異言の1をしましたが、その続きの異言の2になりますね。この前は異言の1は、メッセージの異言でしたけれども、今度は祈りの異言ということで、ね、異言の2をしていただきたいと思います。お願いします。
皆さんこんにちは。今日のテーマは異言についてのパート2です。さてパート1では異言はメッセージということをお話ししました。聖書ではもし私が異言で祈るならとあるように、異言のもう一つの働きに祈りがあります。皆さんは祈るときに神様〇〇を与えてくださいというように祈られると思います。聖書から見ても祈りの中心は自分の言葉で、祈る言葉の祈りであることが分かりますが、さらにあることも分かってきます。言葉の祈りとともに異言の祈りをするように聖書には書かれています。さらにどんな時にも祈りなさい、絶えず祈りなさい、これらの祈り方は言葉の祈りではなかなか難しいですね。しかし異言の祈りなら、例えば皆さんが道を歩いていても家事をしていても同時に祈ることができます。このように異言の祈りは言葉の祈りを補助し、さらに一層祈りを強めます。その結果信仰生活が強められていきます。またより神様の語りかけを受けるようになる、御霊の賜物の働きが開かれる、サタンの存在霊的な動きに目が開かれ始めるなど、異言の祈りは霊的な分野を開く鍵でもあります。この異言の賜物を通して神様が与えてくださる恵みはとても大きなものです。ではまた。
はい、ありがとうございました。異言にはメッセージと祈りがありますけど、今日は祈りのところですね。で、まあ、聖のバプテスマを受けていて異言をほとんどの方は話せると思いますけど、もしまだ異言が話せない方はですね、この後お祈りしますから、ぜひ異言を語れるようになってほしいと思います。で、異言を語るときにですね、何かというと祈りっていうのはですね、基本的には私だったら日本語なんですね。で、まあ、英語が分かる方とか英語の方がいい方も中にはいらっしゃるかもしれませんが、自分が理解できる言葉で自分の気持ちが一番入りやすい言葉で祈るのがまず基本です。私だったら日本語で祈るのが一番基本ですね。でもそれとともに、異言っていうのは自分では理解できないんですけども、その言葉でお祈ることですね。で、これはまあ、この場合ですね、例えば何かをしながら祈る場合、日本語で祈ったら、私が自分の理解できる言葉で祈ったら、理解でき感情も入るのでいいんですけれども、本当に祈り集中していけばいくほど他のことはできないですね。運転しながら祈りで祈ったらですね、こう一生懸命祈ったら運転しながらそっちに集中してきて事故になります。これはところが異言だと理解はできてないんですけど霊が祈るので、運転しながら異言で祈っても問題はないわけですね。で、何かをしながら祈ることができる、これはすごく大きなことです。だからいつどんな時でも祈りなさいとか、絶えず祈りなさいという言葉は、言葉の祈りだとかなり無理がありますが、異言ですと可能になってきます。ですから異言があることによって、いつどんな時でも祈りとか絶えず祈るということは可能になるんですね。まあ、説教を聞きながらですね、異言でこうやって祈る、目が覚めていいと思いますし、霊が強まります。ところが説教機能は日本語で祈る、神様とか言ってたらね、そしたら説教どっかに飛んでいきますね。だから本当に異言で祈るってことはそういうことなんですね。あと、それと異言で祈ることで霊が強まるので、霊が強まるので信仰が強くなる。それからあと賜物のあられが起こるのと、すごい大事なことなんですけど、主の声がよりクリアに聞こえてくる、よりはっきり分かってくる。だから霊的な世界が分かってくる、見分けとかですね、いろんなことは今まで開かれなかったら開かれてくるということがあります。ですからぜひね、祈ってほしいと思います。ただ一つだけ注意してほしいんですが、異言の祈りというのはもちろん聖霊によって祈る祈りなんですけれども、ただ自分は聖霊だと思っていても、聖霊でない祈りもあります。異言の祈りですから、例えば今まで他の宗教をたくさんしてきたとか、あるいは占いが大好きだったとか、ですね、日本人は言っててもね、干支に興味がすごくあったとか、とか言ってですね、そういう場合には異言で祈っていたらかえって違う例だったりすることもある。 威厳で祈れば祈るほど暗くなるとかですね、威厳で祈れば祈るほど教会から離れたくなるとかね、これはもう明らかに違う例です。ありえません。例えば久保田牧師がですね、後でも話すかもしれませんけど、久保田牧師がこの前ね、クムリジ書いてましたけれども、クムリジでしたよね、新聞だっけ、書いてましたけれども、エルサレムで彼は神様にはっきり触れられて体験して、そしてチャールズ・ディークさんにテキサスまで行って、そしてこれがイエス・キリストはっきり分かって救われて戻ってくるんですけど、その時神様に聞いたと、教会に行くべきでしょうか、行くべきでしょうか、行かなくてもいいんでしょうかって言ったら、どっちでもいいって言われたって。だから行かないことにしたら大変なことになったんですね。どっちでも行かなくていいってのは聖霊ではありません。違う霊です、ね、でそれで行かなかったらそのうちその霊はですね、死になさいって言ってきたと。それで彼は三井石油のエリート社員だったんですけども、自殺未遂をするわけですね。で彼は別に死にたくなかったの、全然。でもその霊の声を聞いて、でその結果結局日本にもう送り返されて、それから会社の人たち、上司の人たち、それから家族の人たちの素顔期待を裏切ることになって迷惑をかけたって本人が書いてましたね、公の文章でね。でも自分としては本当にこれは神様の声なのにと思ってたのに混乱してしまったと。そして教会に来て秋元牧師に2時間話を聞いてもらって、2時間経った時に秋元牧師が確かに神のものもありますけれども違うものもありますねって、声には精霊だけによって悪霊もあるので吟味しないで、違うものがあるから吟味しないといけませんよっていうことを聞いて初めて分かったと。そして本当に違うものがあったんだということが分かったということを言って、そしてこう言われたわけですね。でそれから彼はちゃんと見分けるようになってきて、ね、今はすごく祝福されています。でも一つは教会がとっても大事だということと、もう一つは本当に見分けないといけないんですね。だから威厳は間違いなく神様が書きた威厳はすごく私を強めますけど、違う例の場合もあるから吟味しないといけません。だから威厳で祈れば祈るほど何かこう気持ちが暗くなるとかですね、教会に行きたくなるとか行きたくなくなるとかですね、もしそういうことがあったらちゃんと相談をしてください。ですか、違う例の、それは違う例です。聖霊から来る威厳ならば本当に神様をもっと好きになったり教会に行きたくなったり、あるいは聖書を見たくなったりしますけれども、そうじゃないとしたらそれは明らかに違う例ですのでね、これはね知っておいてほしいというふうに思います。はい、それでですね、聖書の方に入っていきたいと思いますけれども、今日はマルコの福音書の9章、9章の14節からですけども、先週熊本オンラインに行ってきたんですね。そうで最近熊本に行くたびごとに証しがあるんですよね。で今回はですね、一人の人が遅れてきたんで、その人いつもピアノ弾いてくださる方なんで、いつも特別賛美を一緒にしてピアノ弾かれる方なんで、ちょっと仕事の関係で遅れてきたんで、じゃあもう一遍一人だけでも特別賛美しますかって私が言ったらですね、そしたら、いや特別賛美はいいんですけど明かしさせてくださいって言うんですよね。ああそうですか、どうぞって言ったらですね、その方は今ヘルパーっていうんですかね、介護のような仕事もしてるんですけど、本来ピアノの先生で子供を教えることの先生だったんですけども、3人いて生徒がですね、3人では全然少ないんですけど、そしたらですね、宣伝を一切しなかったのに先月3人増えたんですね。でほんのすごく喜んでられた。で私はその3人がまた口コミで増えるようにって、実はその人が来る前に、みんなで祈り来てお金の時に一生懸命祈ったんですね。で信仰あったんですね。そしたらですね、不信仰だったんですね。何かあったら来たらですね、その3人を通してもう3人も与えられてたんですね。だからなんかすごいなと思いますけども、だから3人しかいなかったのは先月行った時に口コミ、なんでか知らないけど広告を全く出してないのに3人やってきて喜んでたんですけど、その来た3人の人たちが体験できたのにその人たちが気に入って他の人を誘ったら他の人も来たいと言ってくれて、その結果、全部で9人になった。生徒が10人になるようにって祈ってたら9人になったってことですね。それで1日だったのでもう1日にして、そしてもっと増えるようにまた祈ろうと思っていることで、えらい喜んでおりまして、今まで一生懸命やってきてダメだったのが突然ここら辺に来てからこうどんどん増えてきてるということでね、ヘルパーはすごくハードなんですね。で彼女はちょっと体力的な問題もあって、本当にこうかなり真剣だったんですけども、本当に神様が本来の使命、本来の仕事っていうか、それで人々を増やしてくださって、主義さって本当に喜んでおりまして、なんか嬉しく思いました。で 彼女にとってはさすごく大きな、彼女にとって奇跡であり、まあ、今までのことがありますからね、奇跡であり神様の愛なんですね。だからよかったなと思ったんですね。で皆さんですね、神様の手が動き始めているのでね、いつも言いますように主に期待をしてほしいというふうに思います。はい、それで今日のところいきますね。マルコの9章の14節からちょっと長いところでしたけれども、まあ一つのお話だったんで読んでいただきました。ここには何書いてあるかというと、自分の息子さんですね、息子さんが、まあ、この通り読みますと 口を消えなくする霊ですね。だからまあ今で言えば、まあ、推しという言葉が差別用語になったんですけど、ね、それでこういう書き方をしたんですけども、まあ、話せない口を消えなくする霊、それは実は霊的な問題だということですね。その霊に疲れた息子さんがいて、でその霊が来るとどうなるかと18節を見たら、息子に取り付くと所構わず彼を押し倒し、そして彼は泡を吹き歯ぎしりして体をこわばらせますと書いてあるんですね。でマタイの福音書を見るとこのことを転換と書いてあります。だから全ての転換が悪霊だとは言いませんよ。でもこの子の場合は間違いなく悪霊でした。はっきりそう書いてあるからね。でその口を消えなくし、後を見ると耳を越えないと書いてありますね。いわゆる老化の状況だったんですけども、その悪霊の結果そうなっていて、しかも転換を伴っていたと。でお父さんはどうしてもこの子を助けたい、救ってほしい、癒してほしいので弟子たちのところに連れてきたんだと。ところが弟子たちは、霊を追い出すように願ったんですけども、18節最後できませんでしたって書いてあるんです ね。弟子たちはできなかったんですね。でその時の面白いのは、イエス様が降りてきた時何をしたかというと、立法学者と弟子たちが14節の最後を見るとですね、論じ合っていたと書いてある、議論してたんですね。でそのお父さんがイエス様が聞いた時に、何議論してるんだと聞いた時のお父さんが、実は自分の息子を連れてきてこんな状況なんだけども、転換のような状況があって口が利けないんだけども、直してほしい、悪を追い出してほしいって言ったんだけど、できなかったんですって言ったんですよね。でこれね、一番最後のところにね、先に一番最後のところにいます29節に、この種のものは祈りのなければ何よっても出ていき、追い出すものではありませんって書いてって、最後は祈りに来るんです、ね、でところが弟子たちは議論してたんですね。でね、どんなに議論しても解決と勝利、神の技は起こらないんです。ですが祈るとき神の手が動くのです。これ覚えてください。である方は、いや私は祈ったと言うでしょうけども、これから学びますけれども、祈って神の手が動くっていう道があるんですね。で時があるのと、もう一つですね、祈った上で信じて祈るんですね。でその信じて祈るってことに関してもこの後ねちょっと学びますけれども、まずね、一つ目、イエス様はね、何て言ったかと言ったら、霊が出なかった時、弟子たちは一生懸命やって出なかったと、ね、まあ、議論してたんですけどね。そしたらイエス様は言った、ああ不信仰なようだって言ったんです ね。覚えてますか。あなたの信仰は立派ですみたいな、ここはああ不信仰なようだ、いつまであなた方に一緒にいなければならないでしょうって、こっちを言われたくないですねだけどね。そしてその信仰だから治らなかった。だから信仰があれば治るってことなんですよ、逆に言えば、ね、じゃあどういうのが信仰って、ね、まず一つ目のポイント、ここでその子を私のところに連れてきなさい、イエス様のところに連れてこいって言ったんですね、私のところに。で連れてきた人々が、そしたらイエス様を見た瞬間、この人はどうなったかというと、これは霊ですよ、この人っていうのも霊が入ってるからね。20節、ね、イエス様のところに連れてきた。でその子がイエス様を見た途端、20節中盤、霊はすぐに彼を引きつけさせたので、彼は地面に倒れ青を吹きながら転げ回った。霊がわーって浮上してきたんですね。で父親のイエス様が、こんなになってからどれぐらいなんですかって、まあ、いつからこういう状況ですかってことですね。だお父さん、いや幼い時からなんですって、でいつもこの霊は彼を滅ぼそうとして、この子を滅ぼそうとして何度も火の中や水の中に投げ込みましたってこう言ったんで、霊、悪霊の特徴はね、一つはね、ここには書いてないけど、まず人を責めたり裁いたりこういろいろする、タオコギン最初は多くの場合ね、でも最後はその人を滅ぼしに来るんです。その人を殺しに来る、破壊しに来るんです。さっき久保田牧師の話をしましたね。長崎にもらえたから皆さんよくご存じだと思うけど、久保田牧師はその声を聞いて、ね、で本当に神を体験、最初神を体験したんです。でそのチャールズ・ディークさんとエジプトでなんかクルーかなんか行った時に会ってて、それで神様いるんだよって、有事神はいるんだよって言われたんで、そのことを思い出して、あ、チャールズ・ディークに聞いたら分かると思って、テキサスまでチャールズ・ディークさんのお家を訪ねて行く、ここら辺が久保田牧師なんですけどね。そしたらイエス様の話をされて、あ、これだと思って、本当にイエス様を信じてよかったんで、も戻ってきた時に違う霊の声を聞いて教会に行かなかった。違う霊はこれ悪霊でしょ。違う霊は最終的に彼に何を命じたかって、死になさいって命じたんです。本当に悪霊っていうのはですね、 最初多くの場合ね、人をこうね責めるんですけども、最後は必ずその人自身を滅ぼしに来るんです。これとは別にマルコの5章だったかなんかのところでね、悪霊に仕えた人は自分を傷つけていた、鎖を引きちぎったと書いて、あれも自分を傷つける。でよくあるでしょ、もう私なんかダメですとかね、もうどうせ私はダメです、私なんかいきませんってこう言う人はいいですよ。これもう霊、悪霊が特徴です。だって聖霊はそんなこと絶対言いませんよ。大丈夫って、最悪であっても大丈夫、そこから神は立て上げてくださる、そこからもう一度引き上げてくださるのは神様なんですよ。どんな失敗しても、どんなにミスしても、もちろん悔い改め必要ですよ、罪の場合はね。でも次の後許して、そして本当にそこから引き上げてくださるし、立て上げてくださるから大丈夫なんです。ところが結構ね、もう私なんかダメです、もうどうしようもないです、私なんかってこう言うのは、悔い改めは必要ですけど、自責の念とかいつまでも落ち込んでいくのはこれは聖霊ではありません。気をつけてくださいね。でこの時ね、そうやって自分を滅ぼしに来るってね。でお父さんに言った、もしできるなら私を選んでほしいって言ったんですけどね、これ2つ目なんで、ちょっとここに行く前にまずイエス様のところに連れてきたのが1個目なんですね。でその時にこの霊はわーって浮上して、そしてその次に助けてくださいって言って助かるんですけども、まず浮上したんです。で主のところに来たら、でイエス様に出会うと、イエス様は清い方で本当に聖なる方だから、霊はそこに居続けられないから、ふわって出てきてるんですね。例えば礼拝の臨在が、聖霊の臨在がすごく強くなってくると、突然叫び出したり走ったりする人が出てきます。驚かないようにね、霊的な問題がある人の霊が浮上すると起こるんですよね。で驚かないから、そういう時はまあ別にその人を別の部屋に連れてって対応して、霊が抜けてたらその人は全然普通の良い人なんで、ただ霊が浮上するとそういうことが起こるんですね。で面白いけど、イエス様と起きたらそれが起こる。じゃあはい、今この21世紀、この時はイエス様が人となってきてくれたから、分かりやすいイエス様と連れていくなんてね、この21世紀どうしたらイエス様のところに連れていけるんでしょう。もっと言い換えたら、どこにイエス様はいらっしゃるんでしょう。今21世紀イエスキリストはどこにいらっしゃるでしょう。あ、手を挙げましたね。はい、どこでしょう。教会に言ってたんですね。はい、最初から満点答えされると面白くないですね。一つは天国にいるんです。神の右の台におられるんですね。あとは聖霊があられるんだけど、別の箇所でキリストは私のうち住んでおられると書いてあるから、聖霊様なんだけどもキリストでもあるわけですね。住んでるんですね。天の右の台におられ、神の右の台におられ、私のうちに住んでおられるんですね。僕らもそう書いてあるから、これは理解を超えてます。じゃあ天の右の台にいて、ここにいたらキリストはこう、このキリストがこういっぱい小さなキリストがいるのかってことだからね、わけわかんないけど、まあ、だからいるんですけど、しかしそのだから私のところに来れば、クリスチャンのところに来ればキリストはいるんだけど、それはそうなんだけども、キリストは満ちているって書いてる場所は教会だけなんです。エペソの2章23節に、ね、満ちておられるって書いてある。キリストは満ちておられるって、だから教会にはキリストは満ちてるんです。で教会って建物じゃないですかね、いつも言うようにね、キリストを信じる者が共に集まってキリストを賛美し、キリストを祈る、その場所が教会ですから、キリストは満ちてるんだ。ここ今日皆さんキリストを礼拝にしてみたでしょ。キリストは満ちてる、そうすごく感じてる人もいるし、よく感じてない人もいるでしょうけど、満ちてるんです。でそう書いてあるんですね。だから教会に来るとキリストは満ちてるんですよね。だからサタンはね、教会に来てほしくないんです。解放されるから、治るから、癒されるから、奇跡が起こるから、教会に来てほしくないんです。だからサタンは教会から引き離そうとするんです。悪霊はあなたを滅ぼしたいから、教会に来ると神様が働くから来てほしくないんです。だから教会を引き離そうとするんですよね、これ本当にしますよ、ね、でまずこの教会、キリストが満ちてるところって、教会って聖書の中でキリストが満ちてるところは教会だけなんですね。だから教会来るといいんですね。今宮崎にいらっしゃるんですけれども、あるご婦人がですね、ずいぶん前です、2番目の会堂の時ですからね、今の正気堂のところね、農協だったところ、あそこにで礼拝してた頃ですね、ある一人のご婦人が来たんで、その方はお仕事されていたんですけども、別その、まあ、ある仕事したのを辞めて、ちょっともうある仕事を変えて、そしてところにうちの教会の一人の人が行ったんですね。今東京に来ましたね、今村さんがね、その仕事にいた。でその今村さんを見ながら、何か精霊がおられたからでしょうね、何か引きつけられるのがあって、なんかメールで連絡を取り合って、そしてクリスチャンだってことが分かって一回来たいって来たんですね。でその時ですね、カトリック教会のイメージがあった、教会一回も行ったことないから、 で長崎の人はどうしてもカトリック教会のイメージが強いんでしょうね。ステンドグラスとね、こうなんかね、そういうイメージがあって綺麗なね。それで教会に来て2番目のあの街道で、皆さん綺麗好きな方とかこうインテリアをする人が好きな人もしいらっしゃったらですね、どうぞ遠慮なく、なんかこう私が怖がってしまいます。怖がらないですから遠慮なくこう綺麗にしてください。私全然綺麗にするの嫌いじゃありませんので、なんか長崎教会は、質素な教会で行くのがいいみたいな思ってるかもしれませんけど、そういうことはありませんので ね。で、その正気の時ですね、あんまり綺麗にしなかった。だ金庫もそのままだったし、野だらしだったんですね。でパッて来てですね、まあ、最初はね、とにかく来てパッと前の方に座られて、はっと思って、はっと来たらですね、なんか金庫があそこに野だらしてあるし、なんかこう全然こう殺風景だし、聖書の言葉だけバーッと書いてあって、全然教会のイメージと違って、思わずも入り口を確認したみたいですね。こうそして後ろに下がろうと思ったら賛美が始まったんですね。賛美がね、でうちの教会の賛美はいわゆる賛美歌とか聖歌ではなくて、新しい歌を歌う、当時は安らぎの歌だったかな。でギターとかね、もちろんピアノも来ますけど歌うでしょ。だからびっくりしてですね、えっと思った最初、えっと思った次の瞬間触れられたんですよね、聖霊に。で涙が出て止まらなかったんですね。だって生まれて初めて聞く全く知らない曲としてですよ。で教会に来たのは初めてだから詩の意味もよくわからないと思う。だけどなんか触れられちゃった、神がいるからなんですよ。で、まあ、彼女の言葉を使えば、彼女はですね長崎弁の教師だったんですけども、男性の教師は小渕さんで、長崎弁の女性教師は彼女だったんですけども、神が、女るですよね。私間違えて女春って言ったら歯を入れちゃいけないって言われたんですけど、神が女るって言って、神様がここにいるって分かったんですよ。そして2時間賛美はそんななくなったけど、2時間泣きっぱなしだったんです。そしてキリストを信じたんですね。それでですね、息子さんが面白いんですね。彼女はもともと営業したんです。その時は違うけどね、まあ、営業は嫌で違う仕事に変わったんですけど、もともと営業していて、建築関係の営業してて、結構大きいお金を動かすんで、息子さんが面白いこと言いました。息子が洗礼を受ける時に、前の母はいつも綺麗にお化粧をして、いつも綺麗にお化粧をして、とってもなんかいい服を着て、財布の中にはうん十万入っていたと、ね、でもタバコをプカプカふかしながら、いつもなんか、しんどそうだったって。で今の母はといえば、冬は寒くなければいい、夏は暑くなければいいという身学校で、財布の中に100円玉しかない。クリスチャンだったら貧しくなりませんからね、誤解のないように、だけど、ね、そして僕に向かって微笑みながら笑いながら、どうするって言ってくるって。僕は今の母が大好きです、その母を見て洗礼を受けることにしましたって話したんです。忘れません、あの証は。息子はどんなに着飾って、どんなに幸せそうに見えても、母が本当は幸せないってことを知ってた。で母が他の宗教やってる時に、わざわざ息子のために東京まで行かして、高い交通費と高いなんていうか参加費をかけてきたけど、つまらなくてずっと寝てたそうです。でそれもやっぱりやめちゃったんですよね。でも今度は本当にそれだって言ってたんですね。で聖霊様の臨在があるところに触れられるんです。で聖書はキリストが満ちているって書いてあるのは教会だけなんです。いいですか。一人一人に聖霊はおら、イエス様はおられるんです。聖霊は、そして私は満たされることはあるんですよ。でも満ちて、キリストが満ちていると書いてあるのは教会だけなんです。だからこの教会に来るってことがすごく重要なんです、実は。だから教会から引き離そうとするんです。それは悪霊です。はっきり言わないといけませんね。それは聖霊ではありません。あなたを破壊に導く霊です。あなたの人生を破壊し、あなたをおかしくする霊です。これね、はっきり覚えてください、ね、そしてその時ですね、で今度はそれでわっと浮上した。そして聞いた時に、言った時に、思わずもですね、彼は言ったんですね、もしおできになるなら、私たちご息子と私を憐れんで助けてください、つまり悪霊を追い出してくださいって言ったんで、おできになるならって言ったんですね。おできなら、そしたらイエス様が、いやできるならっていうのかって、信じる者には何でもどんなことでもできるって、慌ててこの人は、いや信じます、不信仰の私を許してくださいって言うんですけども、ここですね、大事なことがあって、彼は真剣に求めてきたんだけども、でもできるかなっていう不安があったんでしょうね。 で、大事なことなんですけども、私たちは自分ではできないってことにしばしば出くわすんですけど、信仰の土台って何かというと、イエス様にはおできになるってことなんですよ。でも結構私たちは祈りながら、神様にすがりながら、実は貯金通帳に、預金通帳に頼ってたり、預金通帳関係ない人もいるでしょうけど、神様にすがりながらお医者さんの言葉にすがってたり、神様にすがりながら実は誰かの人にすがってたりするんですね。お医者さんにかかることは間違いではありません。私もかかりますし、かかったらちゃんと私の言われた、私の言われた通り処方に預かりますが、神様の言葉が優先です。いいですか。人の可能性とか人の計算ではなくて、本当に神様がおできだから、人ができなくても、医学ができなくても、何ができなくても、イエス様の言葉がどう言ってるか、イエス様がおっしゃったら大丈夫っていう、主に信頼するから。面白いんですけどね、人ってね、どういう祈りが答えられるかというとね、絶対絶命になったら答えられることが多いんです。どうしたら、別に絶対絶命ならなくていいんです。幸せの絶頂で祈って答えられるんですけど、なかなか答えられない理由は、その時神により頼まないですよね。もうだって12年長血患った女の人がいたじゃないですか。あの人はいろんな医者にかかり、財産を使い果たした後、すっからかんなった後来たって書いてあるでしょ。もうお金がなくて倒れないから、でもキリストの方に来れたんですね。どうも教会も一緒でですね、すっからくらいで来たらいいのに、管理になるまで来ない今の分かりますか何にもなくなったら初めて教会に来る人は結構多いんです。本当にもう神しかなくなった時に真剣に神に頼る人が多いんです。いいですか。別に何もなくなくていいんですよ。本当に神に頼めばそれでいいんです。でもなかなか神に頼れないんですよ。で、本当に神様には不可能はないんです。皆さん、あなたが神様を中心に本気でより頼むなら、この方にはおできになるんです。いつも言うように、この地上で十字架で解決できない問題なんて何一つないんですって信じてますか。じゃあ、ね、どうしたらいいかというと、ね、これが大丈夫。じゃあこれをどう彼はしたかというと、イエス様はここマタイの福音書を見ると面白いの。これマタイの福音書でですね、17章のところなんですけど、マタイの17章にね、今年の私たちの与えてみることが関わってくるんですけど、同じ記事が出てるんですけども、じゃあ信じるとは具体的にどういうことかなんですけども、イエス様はこの人を悪霊から解放して結局治すんですね。その後19節を見ていくと、弟子がね、イエス様に聞きに来るんですね。面白い。そっとってね、そっと君どうしてできなかったんですかって聞いたイエス様が、20節で、マタイの17章の20節で、あなた方の信仰は薄いからです。誠にあなた方につきます、もしからし種ほどの信仰があったら、この山にここからあそこに打てると言えば打つのです。どんなことでもあなた方にできないことはありませんっていう有名なことを言うんですけども、信仰は薄いって言ってたんですね。でもからし種でいいって言ったんですよ。でからし種ってご存知だと思うんですけど、ものすごく小さいので、いつも話しますけど、張牧師がですね、イスラエルから帰ってきて、みんなにからし種を手に乗せて見せてあげた時ですね、ご年配の婦人がやってきてですね、見えないからこう目を近づけて、見えないですよ、でこれですよってどうですかって目を近づけたら鼻息で飛んじゃったんで、これ実はですよ、それぐらい小さくて見えないんです。そんな小さな信仰でいいんです。そんな小さな信仰。ただし、このからし種の信仰っていうのは何かって言ったら、こう書いてある、ここからあそこに移れと言えば移るって、どんな小さな信仰でもいいけど告白するんですよね。言うんですよね。でこの場合は命令されたんですけど、告白する、命令する、言うんですね。言うときにそれが起こるんですね。イエス様が創造されたとき、光をあれって言って光を作ったんだ。イエス様が悪霊を追い出すとき、行けって言って出て行ったんだ。言わないといけない、これ言葉なんだ。言葉を解き放つときに神の技が解き放たれるんだ。秋元牧師がベニ君のことをよく明かしされますけど、お医者さんに言われたときに、一生治りませんって宣言されたときに、はっきりね、東京と難病しても受けた時に、神様から言われて、治りますか、治ったら奇跡ですかって聞いたら、お医者さんが奇跡か奇跡的ですねって言われた。その後に聖霊言ってきた、神様が治してくださるって言いなさいって。で秋元氏誤解されてますけど、あの人非常に常識人ですから困っちゃったわけですね、そんなこと言ったら。それでもうすごい葛藤したんだけども、やっぱり分かってたんですね、これ言わないとまずいって。でも香りギリギリになってよく言われるように言って、慌てて逃げて帰ってきたって言うでしょ。あれ本当にだと思うんですよね。でも言ったでしょ、言ったでしょ、言ったでしょ。面白いこと言ってました。あれ言わないで帰ってきたらね、九州来られた時ね、車の中で聞いたんですけど、面白かったですよ。いや、あれね、帰ってきてね、後でね、悔い改めてね、 先生電話して呼び出してね、電話で言わなきゃいけなくなるからもっと大変になるそう思ってね、あの時最後言ったんですよって言って、ね、すごい正直ですね。でもそうしてでも言わなきゃいけないと思ったら、告白に力あることをしてるんですよ。どんな小さな信号でもいいけど、言葉に出して解き放つ時はどう起こるんだ。南君が今ね、あの御子新聞で連載してますけども、あの、ね、長崎にいた時にこう、ね、チキンを大量に作りすぎた時に神様に怒られて、神様に乗ったら神様が私が売ってあげるって言われた。よかったと思った神様が店長に言いに行けって言われた。さっき店長に怒られたばっかりなの。店長ノンクリスチャンだから、もうそんな火に油を注ぐようなもんで分かってるけど、言いに行けって言われて、言いに行かない、これまずいと思って言いに行ったら、店長は呆れ返ってもうさっさと戻れって言ったの。でもその後規制が起こって、店長は驚いたの。一番知ってんですよ、全く売れない時間、とんでもないことだって。それ売れちゃったの、びっくりして、何をしたんだって言って祈ったってことですよ。でこの店長信じたんですよ、様を。あれね、こと告白、声に出して言うってすごいんですよ、信仰の表れなんです。ある方は一生懸命祈ってる、その祈りが手に届いてますよ、ちゃんと。神はそれに答えたいですよ。でもあなたは言ってないでしょ。一生懸命やってる、神様答えてください、直してください、何とかしてくださいって、そしてきっと神様してくださいって言って、そして目を開けた時に言わないと、ね、お医者さんはこう言うけれど状況はこうだけども、イエス様によったから、イエス様はしてくれるよね、イエス様は直してくれる、イエス様がやってくれば大丈夫って、イエス様って言わないと、一生懸命って神様直してください直してください、ああそうですかお医者さん、ああなんか難しいね、もしかしたらこうかもしれない、あんかもしれない、こうしたらどうなる、明日どうしよう、状況はこうだね、大変だね、こうなんだね、どうしようかしらって。それではどんなに祈ってても実は神により頼んでないし、信仰に働いてないんです。声に出して言うってことすごくじゃん。で今年のこの言葉ね、語られてみる言葉、奇跡と言われてみる言葉、こっち映してくれませんか。やっぱすいませんオンラインの人たちに対して ね、そして何かというと、この御言葉は、今年のこの御言葉は、 ありがとう、ね、この御言葉はあの同じでしょ、今のところと。この2つ目のポイント、神を信じること、2つ目のポイントは言うってことだったでしょ。告白するってこと、覚えてらっしゃいます。で今年は奇跡の年なんです。奇跡は起こるんです。奇跡は起こるよってね、本当に起こるんです。だけども神を信じなさいって言って、神様をからしだねていいって言ってるの。私の中に疑問があったり不安があったり恐れがあることもあるかもしれない、まあ、不安っていうよりも疑問ですね。信じきれないっておかしいけど、まあ、信じてるんだけども疑いがある時もあるかもしれない。でもそのからしだねほどの小さな信仰でも、言う時に山でも動きますよって、山で絶対動かないものが動きますよって言ってるんですね。これ語るってことなんですよ。これすごく重要なんですね。それが2つ目。そして3つ目に、だけどもじゃあ実際言いましょうって言うとね、そんな簡単じゃないんですよ。こうやってお話しするのは簡単だけど、じゃあ皆さん言ってみましょうと思うとね、言えないです、なかなか。でね、イエス様最後にね、こう追い出した後にですね、最後にね、弟子たち聞いた時に何て言うんですか、29節、するとイエスは言われた、マルコに戻ります、9章29節、この種のものは、つまりこの悪霊が絡んでいる場合は、祈りによらなければ何によっても追い出せるものではありません。マタイでは断食も入ります。祈りなんです。で本当に声に出して言おうと思ったり命じようと思うと、祈ってないとできないんです。この世はサタンの支配にあるんです、この世っていうのは。でこの世で神の言葉を語ろうと思うといいですか、教会で言うのは簡単です、神様は癒してくださる、ハレリアってな感じですけど、世に出て行ってイエス様は治してくださるって思うと言えないでしょ、なかなか。キリストがいるから大丈夫って、キリストっていうのはキリキリキリキリキリキリスとかね、キリキリキリキリキリキリ前とかですね、キリストってなかなか言えない。日本は特に霊的に見えない世界で、ものすごい縛りと抑えが強いです。これ大丈夫です、破れますから、もう破れ始めてますから。でも祈るときに言える、祈りなければできない、これ霊的な力なんです。あの肉的な力じゃないですよ、根性とかじゃないですよ、頑張りとかじゃないですよ、決心じゃありません、霊的な力です。で今日威厳ってこと言ったでしょ、だから威厳で祈ってると、気がついたらイエス様のことを証ししていたり、イエス様大丈夫、直してくれるからとか自分のことでも告白できる。そうするとその言葉を通して神は働かれて、あなたの人生の中に、あなたの愛する人の人生の中に奇跡が始まるんです。だから祈りなければできないって書いてあるんですね。そうなんですね、皆さんね、祈るときにそれが起こるんですよね。それをね、ぜひあの覚えてほしいというふうに思います。なんで祈るときに奇跡が始まってくる。だから祈るとき私は言葉を語れるからです。あの 神様の言葉って力があるんです。で、祈るときに神の言葉が働くんです。で、告白するとき神の働きが起こるんです。で、それをね、ぜひ覚えておいてほしいと思います。時間が来てますか？終わりますか？3つ、ね、霊的な問題に抱えている人はものすごく多いですよ。今日はこう転換とか、まあ、この場合はロアの方の話でしたけれども、実は多くの病気は悪霊が絡んでいます。体の病気、心の病気、それだけじゃありません。不仲、関係がこじれたり悪い場合、霊が絡んでいる場合が多い。それからもう一つ、悪習慣。日本の場合は、特に九州の場合はギャンブルがすごい。九州の牧師に来てよくそれを言いました。熊本はパチンコ発祥の地。それから北九州はですね、競輪競馬競艇、悪の三密体がある。本当にギャンブルがすごい。でみんなで今のギャンブルはなんか私のイメージは、霊の高い行った時ですね、私のイメージはね、これ、なんか大人の人はこう暗い顔してこうやって言ってると思ってたんですね。全然違う。北九州の方行ったらですね、その町で一番最先端なんです。入っていったらもう綺麗ですよ。そしてですね、子供をターで見てくれるところちゃんとあるんです。これでお水飲み放題、お茶飲み放題、冷たいの飲み放題、麦茶も何だっけ、なんか3つぐらいあったかな、ウーロン茶となんかグリーンティーかなんか。私ね、正直言いますね、ものすごい怒りが込み上げてきたんですね。これでね、さパパパパッとコンピューターで全部出てくるんですね。びっくりした。全然イメージが違ったから。これ数年前で、結構昔ですよね。今もっとすごいんでしょうね。いやー、ボロ儲けしてんでしょうね。で、一日一年って言ってなんかいいことのように言いますけど、牧師をしてると思います。それでどれだけ苦しんで傷んでる人がいるか、境内で。で、そういうところのすぐ近くにカードローンで人がいない無人の借りれるところがいっぱい並んでるんです。まさにサタンですよ。で、やめれないの。これ悪習慣です。これはっきり背後に霊がいます。霊がいます。で、霊がいるってことは、努力や決心や頑張りではどうしようもないんです。その人たちを責めても解決できないんです。霊なの。ならば祈って神様の言葉を解き放った時に解放されるんです。神様にはおできにならないことは本当にないんです。どんな悪習慣も、どんな病も、癌も治ります。でも信仰に立って教会にしっかり来て告白して解き放ってください。その人が来れないなら、あなたが代わりに来て、あなたが神によってその人に向かって神の言葉を言ってください。神から言葉をもらって必ず治るよって。イエス、その時ね、ただ治るよって言わないで、キリストが治してくれるよって、キリストが治してくれるよって言わないで、イエスキリストができるよって、イエスキリストは不可能はないんだよって、十字架があるから解決するんだよって。で、これは私が講談で言うのは簡単なんです。あなたがその現場にっていうことはそんな簡単じゃないんです。本当にできない。私だってできない。聖霊が助けてくれないと。だから祈るんです。愛することっていうのは、一番重要なのは、本当に愛する人は祈る人なんです。愛してる人のためには祈るんです。プライドもメンツも捨てて祈るんです。どうしても助けてほしいから祈るんです。そして言葉をもらって、その言葉を解き放つんです。秋元牧師が何であの時言えたか、まあ、あの人祈ってたからと。もう一つは、ベニ君に治ってほしかった。言わなくて治らなかったらどうしようだと思ったって、よく分かってる。だからもう言ってパーッと逃げて帰ってきたって、あれ嘘じゃないと思うんですね。もし言わないで帰ってきたら、結局電話して先生呼び出して、すいませんって言っても言わなきゃいけなくなるって、それぐらい言うことがどんな大きいか知ってたからなんです。これでも言うのはね、簡単じゃないんです。簡単じゃないんです。言えない人、力がないなとか信仰がないなと思う人はありません。それは信仰がないというんじゃなくて、祈りがないとできないんです。だから異変が大きいんです。異変だと異変の力でぐわっと来るから。そして告白してくる。で、日本の教会はあんまり告白しないんです。隠れキリシタンが多いんです。言わないんです。言わないクリスチャンが多いんです。言わなくてもいい。行動があったらって。行動はとっても大事です。とっても大事ですけど、聖書ははっきり語れって言ってるんです。言葉が解き放たれた時、技が起こるんです。神の言葉が語られた時、奇跡が起こるんです。神の言葉が解き放たれた時、技が起こるんですね。で、これは、ね、戦いなんですよ。だから祈りが必要なんですね。今はね、だから異変が即時なんですよ。一人でなかなか祈れないから、また今教会で祈るときに奇跡が起こる。で、これをね、どうぞ覚えてほしいと思います。で、力がないなとか、自分が弱いなと思っている方は、ね、 教会に来て共に乗ってください。その時に神の働きが始まっていくということをね、ぜひ覚えててほしいと思います。だからその祈れる場所の教会から引き離そうとするんですよね。これね、そのことをね、ぜひ知っててほしいと思います。これから奇跡が起こります。一緒に祈りましょう。私もあなたも、聖霊が助けてくださって本当に力のない弱いクリスチャンでしょう。でも祈ったら聖霊が助けてくれて、私たちを通して、あなたを通して、私を通して奇跡が起こります。必ず起こります。たまにじゃなくて繰り返し頻繁に起こるようになります。それをね、共に見ていきたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日は本当に主様、この人は、マタイに書いてある転換で、そして口が聞けなくて耳が聞こえなかったと思いますが、この人はあなたは完全に癒して解放されました。同じように今病気であったり、心の病であったり、悪習慣であったり、こじれ切った人間関係であったりして、もちろん私の罪があるからなんですが、悪霊が絡んでいることが多くありますけど、そういうことから解放されて自由になって本当に救われるために、神様どうぞ私はしっかり身からの教会につながり、そして神様から言葉をもらい、それを大胆に語っていくことができるように、どうです、そのためにも祈る力をくださり、共に祈ってそれをしっかりと語っていくことができ、神の技に預かれるように導いていってください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれないので、まずくやって申しましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに応えられます。天の父様、今一人一人があなたを目指したし、自分のこと、家族のこと、友人のこと、病気のこと、経済のこと、会社のこと、仕事のこと、勉強のこと、いろんなことに関して具体的に手を伸ばして癒しを行い、奇跡を行ってください。主イエスキリストの名によって心と体を癒されよ。イエスキリストによって目指す心と体を治れ。しびれを取り除いてください。イエス様によって目指すしびれを今すぐ消えてなくなれ。喉にあるがん、肺にあるがん、胸にあるがん、大腸にあるがん、エッサンをやってめずる。目にあるがん、エッサンをやってめずる。聖霊の火によって焼き尽くしてください。消えてなくなれ。痛み、背中の痛み、腰の痛み、それから胸の痛み、お腹の痛み、イエス様によってこの痛みの根本の原因に触れて取り除いてください。今キリストエッサンをやってめずその痛みを消えてなくなれ。試作感情に対してすごい恐れがある方、あるいは、否定的な思いが来る方、イエス様って祈ります。その恐れと否定的な試作を完全に取り除いてください。今聖霊で満たし、神の愛で満たしてください。全く愛を恐れを締め出します。シャローン、シャローン、シャローン。イエスキリストって命ずる恐れを、否定的な試作をその人の力出ていけ。皆様ありがとうございます。感謝いたします。もう一度あなたに言います。あなたの祈りは届いています。すぐに聞かれないからといって諦めたりがっかりしてはいけません。祈りは届いています。あなたはその祈りを、神が聞かれたことを信じて祈ったことを、神がしてくださることをはっきり告白しなさい。イエスキリストが必ず治してくださる。イエスキリストが良くしてくださる。イエスキリストが解決してくださるということを告白し始めなさい。その告白を始めるとき、あなたは神の技が非常に具体的に起こってびっくりするでしょう。声に出して言い始めなさい。そこから大きな逆転が始まると知られます。イエス様ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。あらばらばらばらばら。イエス様ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、 仰ぎ恋願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。